Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. The vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori no you ni kokoro ga jiyu datta.あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱ブルーミングストーリー第261回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は母を思う女性の切実なお話です。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように。
今日は3人でお届けしてまいります。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日私が読ませていただきますのは、はい、原田マハさんの独立記念日という短編集に収められています、うん、いろはにこんぺいとうというね、なんか美味しそうな、うん、はい、あのタイトルのお話なんですけども、はい、この話をね、ちょっとあらすじをご紹介しますと、はい、この話は心療内科のお医者さんでいらっしゃる女性のお母さんが、最近少し認知症の兆候が出てきたかなっていうことで、さてどうしようと思い悩む姿を描いています小説。もうとても、ね、短い小説なんですけど、いろんなものがあの集約されているので、もしかして、ね、リスナーの皆様の中には、あ、身につまされるなっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。で、今日ね、まあ、いっぺんにお届けしようと思って、あのちょっと長いものをあのいっぺんにお届けしてしまいますので、今日もあのすぐ読んでいきたいなと思います、はい、では原田マハ作独立記念準備よりいろはにこんぺいとうです。お願いします。原田マハ作独立記念日よりいろはにこんぺいとう。 昼の休憩が終わり、午後の診察のために診察室に向かう廊下で白衣のポケットの中の院内 PHS が鳴った。まただとうんざりしながら電話に出た。はい、近藤です。受付の東です。先生、ご自宅からお電話です。また母でしょ。ええ、そうなんです。午前中にかかってきた時は診察中なので、緊急でない限りはお断りしていますといつものようにお答えしたんですが、このところ母から頻繁に電話がかかってくるので東さんにお願いしてそう伝えてもらっていた。ところが母は、今は昼休みでしょ、つないでちょうだいと食い下がっているのだという。わかりました、すぐにかけ直すからと伝えてください。電話を切ってから時計を見ると、午後の診察開始まであと3分しかない。急いで裏口から外へ出て携帯電話の電源を入れる。途端に携帯が震え出した。はい、千鶴です。どうしたの、朝ごはんのこと。そうなんだけど。私は暗い気持ちを抑えてゆっくりとできるだけ優しく声をかける。お母さん、朝ごはん食べたわよ。アジの干物と納豆とお新香とお味噌汁。そうだったかしらね、私は食べてないと思うんだけど。ふつふつと胸の中の地熱が湧き上がってくるのに蓋をする。食べたわよ。食べてない。食べた。そうかしら。そうよ、食べたのよ。いい、お母さんは朝ごはんを食べたの。はっとした。一番してはいけないことだ、患者にこちらの意見を押し付けることなど。とにかくもう午後の診察が始まるから、そっちも1時からヘルパーさん来るんでしょ。慌てて話題をそらす。母はもごもごと何か言いたそうにしていたが、やっぱり食べてない。プツッと電話を切ってしまった。私はしばらく携帯を眺めていた。心療内科の医師がこれしきのことで参っていたら患者に向き合えないじゃないか。大きく深呼吸をすると診察室に向かった。私の母、75歳。春が始まる頃から記憶のピースを一つ二つ失い始めていた。母と私が暮らした期間は私の人生のほぼ9割を占めている。大学も自宅から通い、市内の病院の勤務になってからも日常生活の一切を母に世話になってきて、おかげで30手前で結婚した時には家事ができなくて苦労したものだ。それも理由の一つだったのかもしれないが、娘の美代を産んで3年後離婚して実家に戻ってきてしまった。母はたった一人の孫をそれは大切に育て、美代は歪んだことの嫌いなまっすぐな若木のように成長した。45年の人生で私が母と別々に暮らしたのはわずか4年。母はいつも勤務に学会にと忙しく動き回る私を静かに支え続けてくれた。同じく勤務医で私が大学を卒業する頃に他界してしまった父のことを時折引き合いに出した。お父さんの歩いた道をあなたも歩いていくのねと。父がそうであったように、この仕事に使命感を感じて突き進んでいく私をどこか達観しているようでもあった。即決で結婚し子供を産み、さっさと離婚して帰ってきた娘を常に微笑しながら見守っている、そんな母だった。
ねえお母さん、おばあちゃん、なんか変だよ。
春一番が吹き荒れた日の夜、母が夕食の後片付けをしている間に美代に引っ張られて今へ行った。そこで開口一番そう言われた。変って何が？美代はもじもじしていたが、厚手のカーディガンのポケットから小さな紙袋を出して見せた。ポチ袋だった。お年玉美代へと達筆な文字が見える。母の字だ。まだお年玉あげてなかったね、ごめんねとか言って急にくれたの。もらったわよね。うん、と美代はうなずいた。でもラッキーとか思ってついもらっちゃったの。そしたら昨日も今日もまだあげてなかったわよねって。ポケットから2つのポチ袋が出てきた。全部お年玉美代へと書いてある。ぎくりとした。認知症の兆候？さすがに3万円はもらいすぎだなって思って。ごめんお母さん、これ全部おばあちゃんに返して。やっぱもらえないよ、なんか騙してるみたいでやだ。心拍が急に速くなったのを気づかれたくなかった。無理に笑顔を作るとポチ袋を受け取って美代の頭にポンと手を置いた。ありがとう美代、正直に教えてくれて。おばあちゃんも年だからね、物忘れがひどくなったのかもね。美代は不安そうな表情で笑顔にはならなかった。それにもっと変なことがあって。もう一度ぎくりとする。平静を装って私は聞いた。何？どうしたの？美代はうつむいたままで答えた。私のこと地図ちゃんって呼ぶんだよ。違うよ美代だよって言うと、ああごめんって言ってまたすぐにねえ地図ちゃんって。幼い頃から母代わりに育ててくれたのだ。美代にとっては私以上に母的な存在かもしれない。痛いくらいに心配しているのがわかる。ねえお母さん、おばあちゃんどうかしちゃったのかな。胸の中に不安が立ち上がってくる。私はわざと明るく言った。大丈夫よ、年を取れば誰でもそういうことはあるの。おばあちゃん病気なの？だったらお母さん治せるよね。心の病気の先生なんでしょ？いや、簡単に治せる病気なんかじゃない。その夜から私は密かに検討を始めた。進行を止める方法はないのか、医学書をめくってもネットで検索しても明確な答えは得られなかった。4月、母の電話攻撃が始まった。ひっきりなしに病院に電話してきて、朝ごはん食べたかしら、美代がいないんだけどどこへ行っちゃったのかなと、何でもない事柄をあれこれと並べ立てる。病院に迷惑をかけることもまずかったが、それ以上に母を一人にしておくと何をしでかすかわからないと不安になった。昼からヘルパーを頼み、美代が帰ってくるまでいてもらうようにしたが、午前8時から12時までの4時間は空白の時間だった。この4時間の間に電話をかけてくる。受付に取り次がないよう頼んだが限界がある。午前中もヘルパーに来てもらえるよう要請したものの、要員不足でなかなか受け入れてもらえない。途方に暮れた。ある日の午前、受付から診察室に連絡が入った。先生、お母様がお見えですが、先生にお会いしたいと。私は驚いてすぐに待合室に出て行った。混雑する部屋の隅っこに母が突っ立っていた。キョロキョロと落ち着きがない。私は慌てて駆け寄った。どうしたのお母さん。よかった、無事だったのね。
母は私の両手を握ると涙ぐんでいった。あなたが車で事故に遭って相手の方にも大変な怪我を負わせてしまったって電話があって、救急の費用が500万必要だからすぐに振り込めって言われたのよ。ぎょっとした。振り込め詐欺じゃないか。私は母の細った両肩をつかむと揺さぶって大きな声を出した。ちょっとお母さん、まさかそれで振り込んだんじゃないでしょうね。待合室の人々の視線が一斉に集まるが、それどころじゃなかった。母は私に揺さぶられるままになっていたが、痛い、やめて、ちすちゃんとか細い声を出した。はっとして手を離す。母は涙ぐんだ目を私に向けた。そんなバカなことをするわけないでしょう。あなたが無事かどうか何度こっちに電話しても取り継いでくれないから確かめに来たんじゃないの。私はポカンと母を見つめた。すんなりと正気の母がそこにいた。私の虎の子はちょっとやそっとで使わないわよ。あれは私の葬式代ですもの。ケアハウスに入所する、そう言い出したのは母だった。母の認知症は驚くほどの速さで進んでいた。ここまで来るともう一人にしてはおけない。午後勤務のみを受け入れてくれる病院に転職しようかと真剣に検討を始めた頃に、唐突にこれからケアハウスで世話になると母が言い出した。なんだかもう何でも忘れちゃうのよ。だからずっと誰かに見ててもらった方がいいのよ。そんな風に言う。私はいたたまれない思いになった。人の心の問題に寄り添ってもう20年以上になる。いろいろな症例を見てきた。少しずつ改善していく人々を見れば私も何か役に立ったかなと自分で自分を褒めることもあるけれど、どうだろう、私は少しでも母のために何かしたことがあるのだろうか。私はちっとも母に寄り添おうとしなかった。母が私を支え私のために尽くすのは当たり前だと思っていたくせに、一方的に甘え母に依存していたのだ。母がこうなってしまってからも電話をかけてくる母を遠ざけて、病院に迷惑がかかるというのは言い訳に過ぎない、私自身が面倒に巻き込まれたくなかっただけだ。そして母が出ていくと言ってもまだ仕事を諦めきれない。けれど母を他人に預けたくもない。苦しい思いに私は苛まれた。不思議なことに、ケアハウスに入所すると自分で決めてからは母は急に生き生きとし始めた。いくつかの施設のパンフレットを取り寄せて楽しそうに眺めている。ミオにも見せて遊びに来てねなどと言っている。母は何もかももうすっかり決めているようだった。
おばあちゃんいなくなっちゃうの？
夕食の片付けをしていると少し開いたドアの向こうからミオの声がする。居間で母とパンフレットを見ているようだ。いなくならないよ。母の声がする。しばらくの沈黙のあとポツンと一言聞こえてきた。独立するの。私は 洗い物の手を止めた。ねえ、ジズちゃん、この前教えてあげたゲームしようか。
ジズちゃんじゃないよ、ミオちゃん。
ああ、そうそう。ねえ、ゲーム。いろはにこんぺいと。
うん、
とミオの楽しそうな声がする。
いいよ、じゃあミオからね。いろはにこんぺいと。
こんぺいとは甘い。
甘いはキャンディ
ー。キャンディーってなんだっけ。
飴玉だよ、飴玉。
ああ、そうそう、飴玉は甘い。
甘いはおばあちゃん。
おばあちゃんって誰？
おばあちゃんはおばあちゃんでしょ、ミオのおばあちゃん。
ああ、そうか。おばあちゃんは、おばあちゃんは、おばあちゃんは千鶴のお母さん。いつの間にか心の中でそう言葉をつないでいた。母にそっと寄り添う幼い日の私をすぐ近くに感じながら。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
ありがとうございました。原田マハ作独立記念日よりいろはにこんぺいとをお聞きいただきました。ありがとうございました、ね、お聞きいただいていかがでしたでしょうか、直子さんから、ね、
あの先生が、はい、ああ美美さんが冒頭で、はいはい、身につまされる方もいらっしゃるんじゃないかとおっしゃって、もうまさに私父が見送った父が認知症だったんで、
はい、
本当に、もうあのこの主人公の千鶴さんの心情がすごいよく分かって、はいはい、怒りたいぐらいイライラする時があるんですけど、はい、やっぱり本人の尊厳もあるし、本人はその別にふざけてるわけでも何でもないので、はいはい、すごく気を使って対するんですよね、
はいはい、
その気持ちがすごい今蘇ってきました。
そうなんですね、はい、ね、うん、あのお父様にもねよくして差し上げたと思うんですけども、でもあのこの、うん、食べたわよっていうシーンとかは、ね、はい、あのそんなことしちゃったなっていうようなこともありながら、
そうですね、やっぱり時には、ね、はい、もう気持ちがいっぱいになって、気持ちというか余裕がない時があるんですよね。
そうですよね、今までのお父様のお姿からすると、うん、こんなはずじゃなかったのにっていうような悲しい思いとかもあったりするんでしょうかね。
そうですね、あのなんでとか思ってしまうんですよね、
ね、立派だったお父様、
あの会話も普通にできるのに、なんでこれが忘れちゃうのみたいな、その時その時の判断力とかはすごく、はいはい、まあ、人それぞれ違うんですけど、はいはい、それぞれあの父の場合は、はい、その時その時の判断はいつも正しかったんです。こう何がいるとか、これが食べ物がいるとか、でお風呂入ろうって言ったらじゃあ入ろうかとか、そういうのちゃんと合ってるんですけど、でもふっとした時に全然とんちんかんなこと、うん、もう本当にまさにご飯食べてないって言って私の自宅に電話かかってきた時
も、本当にこういうことがある、
食べたのを忘れてるくせに私の自宅の電話番号
を覚えてる、かけれる、
かけれる、
じゃあだからすごくちゃんとしてらっしゃるところと、あの違うところが、はい、あの瞬間的に入れ替わったりするっていうことなんですね。
そうですね、すごく脳のね仕組みが不思議なんですけど、はい、
なるほど。じゃあ身につまされるっていうのが、
そうですね、
まさしくということで、
思い出しました。
生の声を聞かせていただきました。ありがとうございます。ともかさんもね、例によってメモしながら聞いてくださってましたけど、どうでしたか。
いやもう切ないですよ ね、 ですね。葛藤があったと思うんですよね、千鶴さんには、
ね、
でもお母さん絶対忘れないのは千鶴ちゃんって言うじゃないですか。
そうですね、そうですね。
もうそこはやっぱり絶対に認知症になっても我が娘のことは忘れない、
忘れない、本当ですね。大事にしてこられたんでしょうね、うんうん、
ですし、で千鶴さんが母のために、ね、今までお世話になったけど、私は逆に何をしたのか、
うん、
遠ざけている、うん、煙たく思ってるっていう心情もすごくわかるし、うん、お母さんもやっぱりね、
う
ん、突然ね、独立する、
そうですね、
ケアハウス入るって言ったのは分かってらっしゃるんですよ、ご自身がちょっとおかしいというのも。なのでこの母と娘の葛藤、うんうん、その中にね、孫がちょっと入ってね、うん、ゲームにいろはにコンペイトをして、うん、もうなんかこのやり取りのこの状況がすごくわかる、はい、で母にそっと寄り添う幼い日の私を身近に感じてるっていう、はい、実はそのゲームに入ってる、はい、こっそりっていう終わり方がもう切ない
ね。もうなんか言葉に出して言えないけど、万感胸に込み上げてくる、
親子ならではの物語ですよね。
本当にその通り、母子、
そう、
ね、母娘、
切っても切れない絆、
ね、三代母娘ですよ ね、 ね、
だから温かいお話ですよね。
そうですよね。でもこの千鶴さんとっても真面目ですよ ね、 ね、だからお母さんのことも大好きでいらっしゃるんだろうなって思って、このお母さんも千鶴さんのことを大好きで大事に育
ってい
らしたんだろうなと思う。だからもう今ともかさんの声聞いただけでも
途中も泣きそうなりましたね。
もう思いが溢れてしまうんですけども、やっぱり親子の情ですとか、お母さんが一人で独立するのっていう言葉に万感ね、いろんな思いが込められているし、娘に迷惑かけちゃいけないって、
もう
最後までね、お母さんすごい娘のことを思ってらっしゃるんだなって思うと、お母さんにありがとうですよ ね、
ですよね、応援してるんですよ ね、
ね、本当にもういろんなことがいっぱい胸に迫ってくる、とっても素敵な作品を読んでいました、ね、聞いてくださった方もいろいろ感じになったんじゃないかなと思いますので、またね感想をお寄せいただけたら嬉しいなと思います。はい、今日は原田マハ作独立記念日よりいろはにコンペイトをお届けいたしました。どうもありがとうございました。
I'm flying I'm flying into
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー、ありがとうございます。この、ね、作品を読んで一番感じたのは、うん、ついね私も母に強く当たっちゃったりすることがあるんですけども、うん、思ってくれる気持ちはよくわかるので、うん、優しくしたいなと思います。ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.